僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。今回で第59回目を迎えました気がつけば両生類パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします、というところです。まあ、59回目を迎えてもですね、なかなかその収録場所というのは安定するものではありませんで、今回も某ある場所のですね、スターバックスのテラス席からお届けしているわけなんですけれども、今回のタイトルはそうイデオナイト第2夜ということで、第何回か忘れましたけども、第10何回かのなイデオナイトということでね、ジョニーさんをゲストにお迎えして、イデオンっていうアニメについてですね語った回があったわけなんですけれども、またさらにそこをねちょっとね、まあ、掘り下げていこうではないかと。最近私がその、まあ、イデオンの監督である富野さんのですね、まあ、代表作ガンダムシリーズの一番最初初代のファーストガンダム見たっていうところもあってですね、まあ、富野熱が再熱したというところで、今回はこの方をゲストに呼んでまたさらに深く掘り下げていこうというところでございます。竹中さんです、どうぞ。
どうも竹中です。
はい、この声を聞いてね竹中さんって思っちゃう人もいるかもわかんないけど、今日は竹中さんですからね、
笑いながら怒ったりはしません。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それを言って分かる人っていうのもやっぱり最近少ないんじゃないですか竹中さん。僕はもちろん分かりますよ、分かりますけど、
笑いながらそこを分かっていただけないんですか。
なんだこれやろうってあれでしょ。なんだこれやろうって、
なんだこれ猪木になっていく。
音声だけ聞いても全く 何が何だか分かんないわけですけど、
イデオンとかファーストガンダムについて話すっていうだけである程度こう聞いてる人を置いてきぼりにするという
かなりね、まあ、まず、まあ、そうですね、
いきなり竹中でこう笑いながら怒る人っていう、もう誰か分かってくれるんだろうかっていう。
まあでも分かる人みんなニコニコしながら聞いてくれてると思うんで、
多分一人くらいニコニコしてくれる人がいればもう、
まあまあそれだったらもうそれでもこっちの勝利ということでいいんじゃないですか。
もう圧勝ですね、もうそれで
圧勝でしょう、そこら辺でね、うん、
圧勝でしょ
う。ということで、まあ、竹中さんは結構そのイデオについてですね、まあ、かなり、まあ、お好きでいらっしゃるというような私認識を持っておりますので
ですね、もうオナペットの次にイデオンが好きですね。
まあまあまあまあ、ちょっと私あの周りに人いっぱいいますので、その単語はなかなか今ね言葉に出せないんですけれども、はい。まあ、なかなかやっぱりちょっとこのイデオンという作品がすごくね、その難解なので、
何回見ても何回いいとか、あ、今すごい言ってて恥ずかしい。
この竹中さんという方はですね、私の父親であってもおかしくないぐらいの年齢の方なので、皆さん許してあげてくださいね。はい。ということでですね、ということで、あ、よろしいですか？
はい、はい。
はい。そのすごく難しい内容になっておりますので、かなりしかも見る人のその受け取り方というものを自由に解釈できるような作品になっておりますので、まあ、考察しがいのある作品となっていまして、
はい、ありますね、
うん、だもんで、まあ、そのお好きなね竹中さんなりのそのイデオンの解釈というところですね、いくつか、まあ、お聞きさせていただければなと。
なるほど。
思うわけなんですけれども、まあまあ、ここでね一応そのイデオナイトも聞かれてない方もいらっしゃるだろうというところでね、軽くこのイデオンっていう作品、まあ、もしくはそのファーストガンダムっていう作品は一体どんなもんだったんだろうかと、まあ、リアルタイムにそれを見てらっしゃったその竹中さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、どういう作品なんですかね。
とにかくね、
はい、
まずファーストガンダムですけれども、
はい、
もうファーストガンダムを初めて見た時の衝撃っていうのはですね、
うん、
ただならぬものがありましてね、私小学校おそらく 4,5 年ぐらいですから、
うんうん、
まあもうそりゃあすごいインパクトですよ。
へ やっぱそれまでのアニメとはもう本当に、
いや、まるっきり違う。
あ、それぐらい衝撃的な作品だったんですね。
いや、もうだってあなたザクですよ、ザク。顔がないのよ、ロボットに顔がないの。
ああ、なるほどね。
いい、もう小学校の私はもうガンダムを見ていて、顔がない、何このアニメっていう。
あ、それまでのそのロボットといったら、例えば鉄人28号とか。
顔がないっていうと、まあ多少正確性は欠くかもしれない。
まあ、ちょっとね、ちょっとね、顔っぽいのはありますからね。
うん、いろいろありますから、いろいろありますから、まあでも大体、ロボットアニメといえば、もう完全懲悪で、
うん、
プロレスでなんか宇宙のどっからか地球攻めてきて、試合してやるぞって。
まあ非常にわかりやすい構図でしたよね。
手にはでもそれに対抗する兵器がある、それがこの なんたらなんたらじゃーみたいな、
うんうん、
毎回敵が攻めてきた発進ロボットプロレスやって勝った勝利、なんか夕日に向かってガッツみたいな、
うんうん、
なんもう借りやすいのしかないわけですよ。
まあまあまあ、そういう系譜があったわけですよね、
ロボットプロレス完全懲悪の、
うんうんうん、
そんな中いきなりあんなガンダムみたいなの出てきちゃうと、
うんうん、
まあ衝撃ですよ。
それっていうのはやはりその、まあ、いわゆるビジュアル的なものではなくてストーリーの展開としても衝撃的なものがあったと。
外観からも、うん、デザインからも、
うん、
あの主人公の設定的なものから何から何の異質でしたよ、
うんうんうんうん、
そうでしたね。
まあ、そのやっぱり、まあ、ファーストガンダムは、ガンダムはね、まあ、ある程度皆さんなんとなく、ね、見たことなくてもね、アムロレイという言葉を聞いたことがあったりだとか、ねね、なんだ、あのブライトさんという名前を知ってたりだとか、なんとなく聞いたことあると思うんですけど、要するに少年兵たちなんですよね。
あ、そうですね。
戦ってくるその主人公たち一派っていうのは基本的にはそのベテランの軍人というわけではなくて少年兵だったと。やっぱそういう設定っていうのも大きいんですかね。
だから、あの例えば初代ガンダム、まあ、初代だけじゃないんですけど、ガンダムの基本世界観っていうのはこう、近未来で、人類宇宙に生活場を広げていって、うん、まあ、スペースコロニーっていう場所で人類が暮らし始めて、うん、まあ、そこで、まあ、その、地球と宇宙で暮らしている人たちの間で戦争が起こっちゃったっていう、はい、そんなじゃないですか。
そういうことですね。
スペースコロニーっていうのが、僕の世代ってもう、すごいリアリティがあったんですよ。
あ、逆にね。そのいろんな作品の中でコロニーいっぱい使われてるから、
あの、なんかこう子供向けのそういう SF 雑誌、科学雑誌みたいのに、
はいはいはい、
都市が出ればリニアモーターカーが走っててみたいな、
うん、なんか
スペースシャトルで出かけて、
なるほどなるほどね、
先はスペースコロニーみたいな、子供の宇宙の近未来の子供にとっての宇宙の常識みたいのがあって、
うん、やっぱり流線型のイメージですよね。
エスコロニーっていうのが、もうとにかく素晴らしかったですね。
なるほど、なるほど。うん、うん、うん。まあ、その、まあ、ファーストガンダムっていうのは、まあ、そのいくつかできてるコロニーの中の一つが、まあ、氾濫してきたと。
氾濫しちゃうんですね。
いうような、まあ、大まかに言えばそういう話ですよね。その戦争の話ですもんね。
戦争の話ですね。
うん。で、それに巻き込まれた主人公のアムロ君が、最新その連邦軍、いわゆる地球側のね、あの連邦の最新兵器であるガンダムにたまたま乗っちゃうと、
たまたま乗っちゃうんですね。でその後延々とあらゆるガンダムものでも受け継がれていく、
その設定がね、
ステレオ、
うんうんうん、やっぱりその少年兵、その少年が主人公であるっていうところの、まあ、じゃあなぜあの戦闘に参加しているのかっていうところのね、うん、一つの、まあ、まあ、なんていうか、もう形式として決まってきている部分があって。
ゴミの監督の偉大なところは、その、彼はもう、例えば、ロボットアニメでは、大体主人公って少年、うん、いいとこ青年っていうのが決まってるわけですよ。子供だから、
うん、
子供に入するためには、やっぱり子供だろ、みたいな、
うん。そうですね。
当てはまらないと思いますけど、まあ、大体そういう考え方があって、うん、でも、戦争で最前線に立つってのはやっぱおかしいだろうみたいな、真面目に考えちゃえば、
うんうんうん、
であの人ってこう作品ごとにいろいろ理由を作るんですよ。
なるほどね、うん、
素晴らしくて、でガンダムで言えばアムロでニュータイプというこの発想、うんうん、これがもう素敵すぎて、
うんうんうん、
晴らしいです、
ね。まあ、そのファーストガンダムの、ね、そういろんな設定とかニュータイプとかというところも、まあ、後ほど深く掘り下げていきたいと思うわけなんですけど、まあ、実はこのイデオンというところにもその少年がロボットに乗り込むというところでは全く同じような設定が使われているわけなんですけど、イデオンはどうでしたかね。どんなアニメでした。
僕がその小学校6年生ですかね、うん、リアルタイムイデオン体験っていうのはもう、やっぱりこれガンダムともう切っても切れない
感じ。セットになってるんですね、もう。
セットです、もうあの、
なるほど。
小学生の時にもう、竹中お前知ってるかと。いや、知ってるって。なんだよ、うん、ガンダムって言うんだよ。それで言われて見始めたんですよ。
なるほど。
見たらもう、なんか同じようなロボットがいっぱい出てて。
はいはい。
何これっていう。うんうんうん、やってることはなんか大人な世界だし。すっごいこれ。で、子供心にも、よくわかんないけど、なんかすごいってことだけはわかるんですよ。
なるほどね。
最初から失敗だった。あ、最初から見れなかったの失敗だったと。これを作ってる人の次のやつは絶対見ようと思ったんですよ、子供心に。で、イデオンが始まって、あ、これが新しい続きのやつなんだと思って。
あ、なるほど、なるほど。なるほど。ちょっとした勘違いがそこにはあったわけですね。
これか、これが次か。
なるほど。まあまあまあまあ。でも、系譜としてはそういうことですよね。大まかな意味では、そう、まあ、続きというか、まあ、次なる、
その。次回作っていう。
うんうん、
作品としてはね。う
んうんうん。
まあ、はっきり言って、ファーストガンダムよりも5億倍ぐらいインパクトありましたけどね。単にインパクトだけなら。
まあ確かにそうですね。で、本当それはそうですよ。私もだから、前もね、お話ししましたけど、たまたまロボットアニメっていうものに本当に興味がなくって、ずっと。で、たまたま初めて見た作品が、イデオンだったんですね。
ああ、またそれ、まあ、
すごい、だから、またしかもね、すごく、本当に斜めから見るような感じだったわけですよ。その正面から作品を受け止めるというよりは、たまたまね、ネットカフェに行って仮眠を取ろうと思って、ね、ネットカフェ入ったんですけど、まずいわゆるあのバンダイのチャンネルがあって、そこでまあイデオン無料で放送中みたいなのがあったんですよ。でその画像を見た時に、なんて不格好なロボットだと、デザインが格好悪すぎると思って、まあ、あまたあるロボットアニメね、まあ、ほとんど知らないですけど、まあ、知ってるのはそのガンダムの、その、ね、フォルムは知ってるわけで、そこから考えても、ちょっとこれはないんじゃないかと思ったわけですよ。
そのイデオンのデザインってことに関してですね、
うんうん、
イデオンのデザインってことに関して、この富野義行って人のセンスが爆発してる、
うん、
があるんですよ、イデオンの本編の中で。うんうん、それ言いたいんですよ。
うん。後ほどね。
わかりました。
後ほどね。うん。いや、で、それで、あえて、なぜこんな不格好な形をしているのか、俺が見届けてやるよって思った。
ああ、なるほど。
そういう意味で、その、
あ、わかりました。
で、ロボットアニメは、多分見たら面白いんだろうなっていう。
ああ。
そのメタのすすめの時にも言いましたけど、どんな作品でも面白くないものはないはずなんですよ。
なるほどね。
そういう心構えで見て面白いところを探ってやろうと。こんなにデザインがダメなロボットでも絶対面白いはずだって思ってみたら、もう飲み込まれちゃったんですね。
なるほど、
ね、うん。これは衝撃的だと。他のロボットアニメもそうなのかと思ったら、案外そうでもないっていうような話を聞く。うん、ってことは、まあ、イデオンだけ見てりゃいいかなっていう感覚で今までずっと来てたんですけど、うん、まあまあまあ、そういった経緯がありましたね。
うん、そう。
で、そのデザインのところでどうこうっていうのは、
これ、伝説巨人イデオンの第1話のラストシーンで、
うん、
立ち上がったイデオンを見た、カララアジバ。
まさか、この巨人がみたいなね、そういうシーンですよね。
あんなものが、うん、その驚愕するわけですね。
うんうん、
あの一緒にいたね、その元従者のマヤヤちゃんっていう子が、
うん、
あ、伊勢の伝説の巨人なんじゃないでしょうかって言うんですよ。
うん、
ちょっと、いや、あんなものが伊勢の伝説の巨人であるわけがない。
ないと、
うん、けどあれは巨人って言うんですよ。うん、で、これがもうね、 もうここにも富野由悠季っていう人のね、凄さを僕はこのセリフに一番感じる。なぜかっていうと、あんなものっていうわけですよ、イデオンに対して、
うん。
主役ロボットであるイデオンにあんなものっていうヒロインに言わせるわけですよ。
なるほど。
この、カララアジバからすればですよ。カララアジバからすれば、イデの伝説に登場する巨人っていうのは、光り輝く素晴らしいものなんです。
そうなんですよ。
で、うん、光り輝く素晴らしいものとは、およそ似ても似つかぬ積み木みたいな武骨なメカ的なやつが巨人のわけがない、うんうん。でも間違いなくあれは巨人であることには違いない。
うん、
こ
うですけども。そう。
で、その裏を読めば、主役ロボットってのはもっとかっこいいやつだろっていう。うん、
本当はね。
うん、これは富野由悠季の魂の叫びが裏にあるはずなんですよ。
そうそうそうそうそ
う。裏にこのメッセージあるはずなんですよ。あの、イデオンのメカデザインっていうのは、メカデザイン決定には富野さん全く噛んでませんから、おもちゃ屋さんがデザインしたものを、はい、これで次の作ってねって出されちゃったやつですから。
なるほど。
もうね、これがいいんですね、だから。あんなものが伝説の巨人であるわけがない。まあ、そう、それが良かったですね。
それと多分ね似たような感覚だと思うんですけど、その当時のアニメ、その特にやっぱりロボットアニメのオープニング曲エンディング曲っていうのが、とてもね、アニメの内容と全然リンクしてない。そのイデオンなんかもその内容からしてですよ、そのオープニングの曲、まあ、歌うことはできないですけど歌詞を言うとですね、聞こえるか聞こえるだろう遥かな、とどろき、その後が何でしたっけ、闇の中心揺さぶる目覚め始まる大地割りそそり立つ姿、何でしたっけ、
エビか、
あ、そうそうそうそう、正義もとかもそんなの関係ないから、
関係、
うん、伝説の巨人の力、銀河切り裂く、
まあ、銀河は切り裂くかもしれないですけど、
まあ、でもそれは、まあ結果の話であって、雄たけびが電光石火の一撃を呼ぶ、何でしたっけ、そのとなららなら、何でしたっけ、あ、震えるな、そう、震えるな、瞳開けよ復活の時っていう、その本当になんていうかな、とりあえずキーワード並べました、あとは子供が喜ぶような言葉並べましたっていう風にしか僕は聞こえないんですよね。
ヒーローものロボットアニメの、なんかそのヒーロー性をもうなんか想像させる、
うんうん、そうそうそうそうそう、だから多分やっぱりそのサンライズ、そのバンダイとしては子供たちに持たせたいイメージっていうのがそこの曲の中にお
もちゃを、
そうそうそう、閉じ込められていて、子供たちがやっぱり口ずさんで、そのそれを口ずさみながらなんとかパンチとかって言いながらそのおもちゃで遊ぶっていう、その構想があるわけなんですけど、それすごくね、そのマッチしてないんですよね、作品と。
分かりますね。
だからそれはやっぱりその今その竹中さんがおっしゃったその、ね、そのロボットのデザインっていう部分とすごくやっぱり同じような状況にあったんじゃないかなって。
なるほどね。
それはガンダムのにも言えますね、そのファーストガンダムにも
一気に言えますね、ガンダムも、
うん、その本当にただそういうそれらしい言葉を並べたっていう、だってなんか銀河へ飛び立てとか言ってるんですよね。銀河
無敗戦からね。
そうそうそうそうそうそう。ホワイトベースにしがみついてますから、遠く行きたくない行きたくないって言ってますからね、主人公はね。うん、そういう意味ではちょっとバッと行きちょっと話飛びますけど、最近やったジョジョのアニメ化したじゃないですか。
あ、はい、
あれなんかはねものすごくその内容とリンクしてるんですよ。
あ、
すごくね出来がいいんですけど、やっぱりあれっていうのはそのね、元々のそのね、原作があってもうそのファンの人たちを必死に取り込もうとするからこその出来であって、
もうジョジョアニメ化するとなったらやっぱ原作好きな人に対する配慮なかったら大変なことになって
ます。まあね、まあ今までそれで大変なことになってるアニメーションがいくつかあるわけですからね、ジョジョに関してはゲームとかもまあねちょっとねもうなかったことにされてるものとかありますから、
そんな不況なようでね、
うん、
ね。
まあ、でも最近あの一番最近 の, あの格ゲーのやつは、まあ、僕はあれはあれでいいと思ってますけどね。
なるほど、
ね、あれは格ゲーじゃなくてキャラゲーですから。
あ、キャラゲー
って、ね、うん、まあまあそこの話はまたね、あの別のお話ということで、まあ、そういうね、その先ほどその、ね、竹中さんがおっしゃっていただいたその時代背景というか、そのアニメ作品がまずどういう意図で作られようとしたのかっていうところ、非常にその作品の良し悪しを左右する大事なポイントだと思うんですよね。
ロボットのおもちゃを売るっていう、
うん、
大目的のためにロボットアニメ作られてますからね。
そうそうそうそう、
それが成し遂げられればいいわけですから、
うんうん、
こんなあの重たい壮大 な, なんか世界観とか、うん、もものすごい重たいメッセージ性というかテーマとか別にいらないんですよ。
そう、いらないんですよ。そうなんですよ。
もうだってですよ、1979年という年なんて、
うん、
未来ロボダルタニアスとか、うん、ドラえもんとか当時ゴーディアンとかやってた、他のやってたロボットアニメってこんなもんですよ、
うん、
他にも大宇宙魔人大剣豪とか、
うん、
東京ダイモスとか、うん、まあただのロボットプロレスものですよ、完全中悪みたいな、
うん、
アイダー、G7 とかゴッドシグマとか
全くわかんないけど、でももうなんとなくストーリーはわかりますよ、
うん、悪いやつ攻めてきた、は戦え、地球守るために戦え、やっつけた、めたしめたしって、もうそういう人、
まあまあ最近でいうところのパシフィックリムのような感じですか。
そうそうそうそう、うん、
パシフィックリムはむしろだからそれを実写化して完璧なそのね、完全懲悪のロボット、まあアニメじゃなくてまあ実写ですけど、ロボット CG をもうあの本当それを見たい人の欲望を確実に満足させるために作られたものですから、
ここまでやれば、
うん、だからまああれはあれで、まあ僕見てないけどね、見てないけど、もう話聞くだけでもう分かる一品だなっていうのは分かるわけなんですけど、その中でやっぱり僕がその疑問に思うのは、なぜ富野監督はメッセージ性をあそこまで強いものをそのあのロボットアニメというジャンルに落とし込もうとしたのかっていうのがすごくね疑問なんですよ。でもちょっとでもね、そこの部分に飛びつく前にですね、多分聞いてる方ね、そのイデオにしてもガンダムにしてもストーリーが全く見えてこない僕らストーリーの話してないですから、多分今ね、うん、少しそこの部分をね追ってお話ししようかなと思うわけなんですけど、うん、じゃあイデオンって何なのっていうところの少し話しましょうか。うん、どうです、何なんですイデオンって。
いや、まあ、私、まあ、イデオンとはみたいな簡単に言うとすれば、
うん、お願いします。
1980年に制作された、
うん、
富野由悠季監督の、うん、ある、まあ、ロボットアニメですね、
うん、
全テレビアニメシリーズが全39話で、
うん、
まあ、本来これは43話まで放送される予定が、視聴率の低下とおもちゃの売り上げの不振かスポンサーの倒産かなんかあって、まあ、とにかく打ち切りになっちゃったと。
おもちゃは、うん、売れなかったからだというふうに書いてありましたね、どっかの記事
で。になっちゃったけれど、その部分を劇場版で公開することで、まあ、見事に完結したという、文字通り伝説にも、伝説になった、伝説劇になったんですけど、もうこれ大体どんな話かっていうと、まあ、人類がまあ、住むところを宇宙にまで広げたような時代で、ソロ星っていう星に人類がこう移住してくるんですね。
はい。
そうすると、そこで第六文明人っていう人たちの遺跡を発見しちゃうんですね。うん、発掘しちゃうんですね。うん、で、ちょうど同じ頃に、これ、バフクランという異星人ともがですね、
うん、
イデっていう謎のエネルギーの創作のために、同じそのソロ星に来ちゃうんですね、
うん、
ちなみにこのバフクランドもはこのソロ星のことをロゴダウって呼ぶんですよね。で、そのバフクランのイデオ捜索にこうソロ星に来たバフクランの船にカララアジバってお姫様乗ってて、
うん、
そいつがおてんばで勝手にソロ星に降りちゃうんですよ、
うん、
でこれは
異星人見たいわって言って降りちゃうんです。
そう、わ、これは大変だと、カララ様連れ戻さなきゃーって兵士たちが行くんだけど、そこで、
うん、
こう地球人の軍隊とかと遭遇しちゃって、
うん、
戦闘になっちゃうんですね。
うん、そのバフクラン側の兵士が、この辺にカララ様降りたはずだから、ちょっとこいつらに見つかっちゃまずいから、ちょっとね、焦って攻撃しちゃうわけですよ。 わーって
見足で、
うん、そりゃもう地球人からしてみれば、主人公たちからしてみれば、いきなり何か変な飛行機飛んできて、いきなり撃たれてギャーってなったからびっくりですよ。
これうまいのは、そのバフクラン人のメンタリティがこう日本人のいわゆる侍なんですよね。
そうなんですよね。
侍で非常な階級制度のある社会システム、うんうん、江戸時代のこう侍文化でそのまま科学技術が現代みたいに発展しちゃったらこうなるんじゃないかみたいな世界で、
うん、
でカララ様連れてこられたら俺たちなんか奴隷にされちゃうぞみたいな、
そうい
う動機で攻撃しちゃうんですよね、
うん、
で攻撃されちゃった人類の方は、わあ、大変だーってこう逃げるわけですよ。それが発掘したイデオンメカニ。まあ、およそ発掘されたものとは見えないんですけど。
見えないですね。
とりあえず発掘。まあ、だからそれを。
真四角じゃねえかっていうね。うん、
これは発掘し、第六文明時の遺跡から発掘したものなのよって、シェリルっていう、表現するんだけど、うん、それを見たベスが、これが遺跡。
ゲラゲラ。大笑いしますね。あそこは異常じゃないかっていうぐらい大笑いしますね。
あれもちょっとメタ的なんですけど。
うん、ゲラゲラ笑いますけど。ゲラゲ
ラ、うん、発掘した医療のメカに主人公たちが乗り込んで、バフクランと戦争になって、まあ、そのメカと合体してイデオンという人型の巨大ロボットになってっていう。
うん、
で、まあ結局その戦いを発端にして、人類と、まあソロシップのメンバー、人類と、あとバフクランというこの二つの人類がね、もう相互不理解。うん、これ、相互不信とか相互不理解がもうどんどんエスカレートしてって。うん、
勘違いに次ぐ勘違いですね。
勘違いも、もう人間のエゴ剥き出しっていう。でも戦いがもうどんどんもう果てしなくもう拡大して行き着くとこまで行っちゃうっていう、
うんうん、
そういう作品ですね。
そうですね。まあ、あのネタバレもありという形で行きたいと思うわけなんですけど、そのじゃあ第六文明人って何なのか、そのじゃあイデオンって何なのかっていうところも、まあ、含めてお話ししていきたいと思うんですが、ちょっと先にねレスいただいておりますんで、ご紹介したいと思うんですけど、2番7さんありがとうございます。イデオンの作詞の、ごめんなさい、これなんて読むかちょっとね分かんないですけど、
イオギリン
は富野さん本人、あとバンダイはスポンサーじゃないってことで、まあ、まあまあまあ、でもバンダイはまあおもちゃ作ってるわけだから多分かなりスポンサーじゃなかったとしても、
そのとき、ね、クローバーとかそういうとこだったかな確か。
ああ、なるほどなるほど。まあまあそういうそのおもちゃ作ってるところの意向っていうのは非常に大きかったはずですし、で多分やっぱ富野さん本人がもし書いてたとしてもですよ、この作詞。やっこれは
私は多分あれなんじゃないかな、富野さんなんじゃないかな。
うん、まあ富野さんが書いてたとしてもそれ本当に書きたかったのかなってやっぱちょっと思っちゃいますね。うん、それでいいのかってやっぱ思っちゃいますよ。
え、まあ、まあそうですね、
まあまあまあ、まあ、そういったところで、まあ、どんどん核身ね今みたいに突っ込んで、まあ、事実と違うことはたくさん言うかも分かんないですから。
いいですよ、だって別に片手に参考書みたいなの見て喋ってるわけじゃないですから、うんうんうん、
記憶の限りでやってますから、まあ、言いたいところはそういう細かいところじゃないって、まあね、言い訳しちゃえばそうですけどね。
細かいところはね、まあ、そんなのは。
まあまあまあまあ。
熱量が、カロリーが伝わればいいんですよ。
そうそうそう。で、まあ、その主人公たちは、まあ、要するにそのイデオンっていうそのメカに乗り込むわけなんですけど、まあ、そのイデオンの操作の仕方が全く分かんないんですよね。
ね、
うん、何を原料に動くのか、どういう風なシステムで動いてるのかが全く分かんないけど、主人公であるそのコスモ勇気が乗り込むとですね、そのイデオンの中の、まあ、イデオンゲージと呼ばれるね、あれがゲージが光り出してですね、それでその3つのメカが合体して、そのいわゆるその武骨なそのデザインのイデオンになると。で、お前ロボットだったら立ち上がってみろよってセリフがあるんですけど、でそこの多分意思を組んでイデオンは立ち上がるわけなんですね、うん、まあ、今意思を組んでって言いましたけど、要するにその一応作品の中ではより、低年齢の子供 その防衛本能に、反応して動くというような説明というか、そういう推測を、主人公たちがその、まあ、こういうふうに動いてんじゃないかと推測するシーンがあって、 まあ、最初からそれがまあ裏付けられるようなシーンがあって、一番最初の動くところなんか完全にそうなんですけれども、まあでもその時点じゃ主人公たちは分からないわけですよ、なんで動いたか。でまた急にその敵を倒したと思ったら動かなくなっちゃうし、うん、その試行錯誤なわけですよね、とにかく、うん、で敵が来るたびに危険を感じて防衛本能が起きる、だからイデオンが動く、で向こうが強くなれば強くなるほど、どんどんどんどんイデオンもそれに合わせて強くなっていく、いろんな武器が使えるようになったり、いろんな新しい技が使えるようになったり、まあ、それとは別にその地球人たちがもともと持ってたそのミサイルだとかそういったものを、はいはい、あえて搭載していくことによって、いい、ね、全方位ミサイルみたいなね、ああいう技も生まれたりだとか、まあいろいろカスタマイズしていったりとかするわけなんですけれども、うん、ごめんなさい、何を言いたかったのかすごくそこを、ね、忘れてしまったんですが、あ、そうそうそうそう、一番最初その戦闘機がやってきてね、戦うところで僕がすごくそこで好きになったんですけど、ロボットって言ったらやっぱりビームだとかね、それこそガンダムだったらやっぱり最初からビームサーベルが使えたりとか、ビームライフルが使えたりとかね、バルカン砲が頭の部分からパパパパパーと出てくるのが最初から使えたりしたわけなんですけど、かっこよく飛び跳ねてね、うん、初めてとは思えない動きをするわけですよ、ガンダムが。だけどイデオンはグーパンチで殴るんですよ。
そうですね、
うん、とにかく飛んでるハエみたいな戦闘機をたまたまぶつかったかのように、狙って殴ったんじゃなくて、たまたま本当に子供が大人に対してよくやる腕を振り回すかのようにですね、グーパンチを繰り出してたまたまボコーンとぶつかってやったってなるわけですね。
それに関してですね、
はい、
ハルルアジバというの中で出てくる最も魅力的と言ってもいいかもしれない、
うん、そうですね、
側の、まあ、女のボスという
一番なんか苦悩してるかもしれないですね、彼女が、
うん、アジというキャラの女性司令官が、はい、
それが、うん、先ほどのカララのお姉さんですよね、
カララアジバのお姉さんですね、うん、これがイデオの戦いを見たときに、初めて見たときから言うんですよ、巨人が殴った、まるで人間のようにって。だから、うんうんうん、だからこの当時のアニメを見てる子供たちからしたら、アニメの主人公がロボットで、それが人の形で殴ったり、うん、放り投げたり、敵のロボットを放り投げたりするなんて当たり前なわけですよ、ロボットの作る、
うんうん、
当たり前なんだけど、このハルルっていう人に、
うん、
人型をしているものが殴ったり蹴ったり格闘するってことがものすごく新鮮に見えるっていう、
うんうんうん、
このなんていうかな、こう逆説的なっていうか、このイデオの世界ではまずそもそも 人型の兵器っていう、いうことがなぜみたいのがあるし、人間のように格闘するってこともそんなことをするんだっていう、
うん、
こういうね、こういう驚か、そういうふうにハルルっていうキャラに驚かせるっていうのが、うん、また見てる側はもう子供には新鮮なんですよ、すごく、
うん、
まあ、そうだな、
説明しておくと、要するにその人型ロボットっていうのはイデオン以外出てこないですから、
そう、
うん、あとは全部ほとんど戦闘機とか、ね、そういう本当に、まあ、戦闘用 そのマシンとかメカっていうものは、人型っていうものはもうイデオン以外出てこないんですよね、
ええ、
うん、なのでその本当にガンダムの世界とは真反対なんですよね。あれはモビルスーツがいかにね、高性能になっていくかっていうのを、ね、描いてるようなもんで、ガンダムファーストなんかはもうジオン軍 のモビルスーツは最初は本当に綺麗にザクから始まり、どんどんどんどん高性能になっていって、ね、次から次へと回を追うごとに新しい新兵器が出てくるわけだけど、まあ、主人公はずっとガンダムで頑張るみたいな、まあね、そういう描き方ですけど、それとは本当に全く逆、まあ、果てはそのガンダムの量産型のジムなんていうものが出てくるわけなんですが、
ジム、
うん、ただ弱い弱いね、うん、まあそれしょうがないんですけど、うん、まあ、だからその絶対的な存在なんですよね、イデオンっていう存在がね、まあ、さっき言ったみたいに敵が強くなったらその分強くなって倍返したみたいな感じでやってくるわけですから、ね、もうなんていうか主人公たちがなんか負ける気がしないような感じにも見えちゃうんですね。
もうそのイデオンがどん敵がバフクラン側がイデオンに対抗するために、うん、対イデオンに特化して次々と新兵器を送り込んでくるじゃない、うんうんうん、ガンダムだとあの戦争という局面がどんどん変化していって、うんうん、その人の数や物資が少ない分を、まあ、技術力でカバーしようとするかのように次から次へと新しいモビルスーツが、うんうんうん、そんな感じでありますけど、このイデオンに対抗するためにバフクランが次から次へと新兵器を開発し投入してくる、もう無尽蔵の生産力でみたいな。 でそれに合わせてイデオンも徐々にこうパワーアップしていく、
うん、
止めどなく、まあ、はっきり言ってチート化していくっていう、
うんうんうん、である
、ある時点でパワーバランスみたいなものがこう、うん、おかしくなる時点、
そうそうそう
なんだけど、
うん、
トモさんの本当うまいところを、うまいところはその例えばもうイデオンっていうロボットが、
うん、
例えば言っちゃっていいのかわかんないけどイデオンソードっていう、
うんうんう
ん、もうあの射程距離無限大みたいな剣を使えるような、うん、何よりもイデオンガンっていう、
うん、
もうまあ SF 兵器の中でももうありとあらゆる SF 兵器の中でもイデオンガン最強なんじゃないかぐらいなイデオン出てきますけど、
うん、
いう武器を使えるようになってほぼシートキャラ的になるじゃないですか、もう、
うん、
イデオンやったら負けんだよみたいな。
そうそうそうそう。
でもそうなるとほらロボットも戦闘ものって言ったらやっぱり金やられちゃうかもしれないとかって
、うんうんうんうん、
エンターテイメント的に必要じゃないですか、
うんうんうんうん、
バランス取るかっていう時にやっぱイデっていうものがコントロールできないとか、
そう、
うん、コントロールでき、つまりそこでずっとイデっていうものを謎にしていたことが生きるわけですよ、うん、イデがなったらコントロールできないとか、うん、まあ、バフクラン側がもう圧倒的物量で攻めてくるとか、
うん、
まあ、ありますけども、
うん、
またうまいなっていうね、
うんうん、その先ほど言ってたように子供のその防衛反応に反応して、そのイデオンが動くっていうようなところがなんとなく本人たちも分かってくるんだけど、やっぱりそこら辺を境に、なんだか主人公のそのコスモの防衛反応に反応しなくなってくるんです。実際動いてほしい時に動けない。そのそれこそ今出てきたイデオンソードで星をぶった切ったりとかするわけなんですけど、そんなの見ちゃったらあれこれちょっと勝てるんじゃないのって思って、それまでは防戦一方逃げるだけだったのがちょっと攻勢にも出てみないかみたいな意見が出てきたりだとかするわけなんですよ。でそういう風になってくるとイデオンは思うように動かない。
パワーアップとコントロールが反比例するんですよね。
そうそうそうそう、最初は本当にあの救世主のように力が欲しい時に出てきてくれて、で必要がなくなったらいなくなるっていうような構図だったんですけど、それがどんどんどんどんね、そのコスモたちがなんとなく使える扱えるようになってくると、まあコスモたちがその精神的にどんどん成長していくんですね。
あ、
うん、そういう部分が逆にもう子供じゃないぜっていうようなところが見えてくるわけなんですよ。イデっていう存在からしてみたらコスモっていうたち、そのコスモやカーシャー、 その、まあ、そこら辺の同年代 の、 そのロボットをその操作しているやつらがどんどん精神的に大人になっていく。で、うん、じゃあ次はどの、 あの反応にあのどの防衛反応に反応するのかってなると、その中で一番小さな年齢のそのあのパイパールーという赤ちゃんがいるんですけど、その赤ちゃん の、 その危機に対して反応するようになってくる。でさらに赤ちゃんの危機にもちょっと反応しづらくなってきたと思ったら、まあ、ちょっとここもネタバレですけど、さっき出てきたそのカララアジバっていうそのバフクランでその異星人側のお姫様と、その主人公たち側の地球人 の、まあ、その司令官代わりである、まあ、司令官ですね、そのジョーダン・ベスというキャラクター、まあ、ガンダムでいうところのブライトさんですよ。そういうキャラクターがいるんですけど、そいつがちょっとできちゃうんですね。
そうですね、
うん、まあ、いい仲になっちゃう。でその、まあ、2人の子供を、まあ、見ごもるわけなんですけど、そのカララ・アジバがね。でそれはすごく象徴的な存在になるわけですよね。その相反するその文化を持っていて、で勘違いに次ぐ勘違いでとにかく相手を恨む、もうバフクラメというね、あのセリフが何回も出てくるわけなんですよ。あの主人公のコスモがもう何かといえばもうバフクラメつって、もう憎しみを増大させていくわけです。でそのカララアジバが、まあ、あのでも自分たちのところにいるということによって、 そのジョーダンベスはなんとか、あ、もしくはそのカララージバーはなんとか話し合いで解決できないかっていうような方法を模索していこうとするわけなんですけど、もうバッフクラン側の恨みとその地球人たち側の恨みっていうものが、そういうものじゃ解決できない状態になっていくわけなんですね。まあ、それで、はい、うん、そのバッフクランの総力戦がもうバッフクランの総力 VS あのイデオンっていう状態に最終的にはもつれ込んでいくわけなんですけれども、うん、僕がね、先ほどその、竹中さんがおっしゃってた、そのようにですね、その侍的な気質を持っている、要するに、まあ、その封建制度というか日本でいうところね、すごくシステマティックになっていて、なんていうか、どちらかというとそっちの方に僕らとしては共感しちゃうようなね、バッフクラン側に共感を持たせるような演出の仕方っていうのはすごくあるわけなんですよね。
そうなのよ。
でそれと、うん、相反するようにですね、地球側の陣営はものすごくひどいんですよ。
ひどい、
うん、いわゆるその主人公たちはもう行く当てがないんですよね。ソロ星っていうところをじゃあ第二の故郷としようと思って移民してきた、移民してきたはいいけれども、すぐそのね、そのバッフクランたちにと、まあ、交戦することになってソロ星に戻れない。でその船に乗ってとにかく戦いながら、毎回死ぬ思いをしながら逃げ、命からがら逃げ切るだけ。なんとかね、ワープみたいな、ハイパースペースみたいなの入って逃げたと思ったら、向こうもハイパースペース入ってて、たまたま出た先が同じところだったとかね。それでまたお互いに戦いたくない、お互いに逃げたいのに、たまたま出会ってもまた戦闘になっちゃう。なんで俺たちこんなについてないんだって思いながら必死に逃げて、だけど地球に帰りたいけど、このまま俺らが地球に帰っちゃったら、こんなにしつこく追いかけてくるバッフクランを招き入れることになっちゃうから、僕らは地球に帰れないんだっていう状況になる。逃げながら戦うしかないと。でもその時にあるあの地球人たちがそのもう植民地化している星に行くわけなんですけど、でそこにまず初めてその、ね、あのバッフクランと遭遇した後に、後に初めて向かうその植民地っては、異星人が出たっていうことを信じてくれないんですよ。
あ、
まずその第6文明人って先ほど出てきましたけど、それまでじゃあ第2文明人、 第1文明人では地球人ですよ。で第2文明人から第5文明人まであるわけなんですけど、それはどういうことかっていうと、その地球以外 その知的生命体の文明とされるものとの出会いっていうものをカウントしていくわけなんですね。ただその現存している、要するに実際に生きているその異星の文明人と出会うことは今までなかったんですよ。 それこそ遺跡だったりだとか、そういったもので、あ、これは他の文明だ、これは他の文明だというふうにカウントしていって5つの文明まであった。そして第6目の文明がそのイデオンが発掘されているその第6文明人の遺跡っていうものがあって、で第7文明人目であるそのバッフクランは初めて生の異星人と出会う、衝撃なんですよね。で逆にバッフクラン側からしても同じなんですよ。初めての異星人、生の異星人なんですよね。だから出会った時に相手がどんなその文明レベルなのかっていうのをこう測ろうとするセリフとかがあって、すごく面白かったんですけど、
あ、いいですね、
うん、あの建物の大きさからして みれば俺らの中世のレベルだからそんな大したことはないだろうと思ったら、あまりにもイデオンが強いからちょっと焦ってくるというような演出もあったりするだけなんですけど、要するにその、他の、ね、その植民地のところに行って異星人が出た、攻撃受けてる、なんとかかくまってほしいって言っても誰も相手にしてくれないんですよ。分かった分かったと、ね、お前たち、まあ、疲れてるだろうから、ね、特にコスモなんかはね、まあ、ロボットに乗ってね、大変だったでしょうって、軍人でもないのにそんな訓練も受けてないのに大変だったわねっていう風にそこの、まあ、偉い女の人から言われると、コスモ君ははっとあの軍人からいわゆる民間人にまた戻るわけなんですね、感覚的に。でそれですごくその母親側もいないわけですから、その母性っていうものを感じてですね、その、あの偉い女性の人にですね甘えちゃうんですね、で、あ、俺もう乗んなくていいんだって、イデオンに、もう普通の生活に戻れるんだと思って、ちょっと、まあ、いわゆるその戦闘意欲をなくして、その船系になった状態になっちゃったことが一回あるんですけど、そこにまたそのもちろんバッフクランが追いかけてきてですね、その植民地も襲いかかるわけなんですが、 わあ本当に異星人いたんかっつってみんなもう全滅するわけなんですよ、その主人公たち以外はね。でそこでその名前忘れちゃったけど、その偉い女の人と一緒に逃げていたそのコスモがですね、その女性がコスモを守るために、あの自分が、まあ、盾になってというか、自分がはその車の下敷きになってね、あのでコスモだけがなんとか生き残るっていうシーンがあって、でまあ、前回のイデオナイトでも話したシーンではあるんですけど、でコスモは慌ててね、その女性を助けようとして引っ張り出そうとするんですよ、うん、だけど下半身がもう車の下敷きになっちゃってるから、あの絶対抜けないんですけど、でもコスモは焦って引っ張っちゃうんですね。すると下半身と上半身が引きちぎれちゃって、ギャーっていう雄たけびの断末魔とともにその女の人死んじゃうんですよね。でそこで言うそのコスモのセリフがバフクラメって言うんですよ。おいおいちょっと待ってと、お前が今直接手を下したんだぜって僕は思うわけなんだけど、でもそれがその地球人たちの性質なんですよね。あのイデオの中で描かれている、とにかくその自分子っていうものが大事であって、子の命が大事であって、その生きたいっていう意志はすごく強いんだけど、その相手に対しての恨みっていうものも、この我が強いから恨みっていうのも非常に大きくなっていってですね、とにかくバフクラメっていう気持ちが強くなる。で初めて実はそのバフクラメって言った時のシーンでイデオンがおーんって雄たけびを上げるんですけど、それまで雄たけび上げたことなかったんだけど、そのシーンで初めてイデオンがね、おたけびをあげるんですよ。意味が分かんないけど、どこから声が出てるのか分かんないけど、おたけびをあげてこういわゆるシンクロするというかリンクしてくるわけなんですね、コスモとそのイデオンが。でそういう風にそので、その次、じゃあ次の植民地で行ったら、あのお前らはバフクランっていう異星人を呼び込んだ、まあ、うん、あのやつらだから、ちょっとどっか行ってくれと、こっち来てくれるなっていう風に言われる、裏切られるわけなんですよ。でいろんな経緯があって、じゃあ最終的にやっぱりちょっと地球にもね一回戻ろうと、助けを求めようって地球に行くんだけど、同じようにバフクランを連れてくるんじゃないよお前らって、どっか行ってくれよって言われて裏切られる。でさらに言えば、そのジョーダンベス、その指揮官であるジョーダンベスと、それについていたコスモが捕まっちゃうんですね、地球人にですよ。うん、でお前は別の船に乗れと。でイデオンとそのソロシップ、その船はこっちに渡せと、うん、言われるんだけど、ふざけるなんてね言うんですね、そのジョーダンベストコスモは。あれはどういう風に動くか俺たちでさえ分かんないけど、でも俺たちだったらなんとか動かせてるんだと。で何にも分かんないあなたたちに今渡して、バフクランが攻めてきたら誰が戦うって言うんですかって、俺たちに任せてくださいって言うんだけど、まあ、聞いてくれない。でさらにそこで親が出てくるんですよ、ジョーダンベスの、まあ、ジョーダンベスの、ね、エリート階級なんでね、もうまあ、だからこそ本当にブライトと同じような感じでエリート階級行っていて、その指揮官になるべくしてなってる男なんですけど、そのいいところの出なんて、その両親は、まあ、そのジョーダンベスがその地球のね、その軍に逆らうような真似をしているからすごく悲しむわけなんですね、はい、お前はそんな子じゃなかったはずなんだって、ね、私たちのね、その家のね、名前を汚すようなことをするようなやつじゃなかったと、ね、あんなに従順だったのに、どうしてそんな子になっちゃったんだっていうふうに泣くんですよ。ちょっと顔を出しておくれと、私と話をさせておくれっていうふうに母親が言ったりするんだけど、ベスはそれをガンとして拒むんですね。今あなたのね、母性に甘えることはできるけれども、今私がそれに甘えて地球にとどまるようなことがあっては、誰が地球を守るんだと、誰がそのイデオンのね、ソロシップを守るんだって、私は行かなければならないんだって言って両親を跳ねのけるんですよ。やっぱりだからその両親っていうのが、あれは結局本当にジョーダンベスのことを思って言ってるわけじゃなくて、自分たちの世間体を思って言ってるんですよね。結局は家の名前を汚すようなことをするようなやつじゃなかったとかね、そのまま軍にいて、いわゆるエリート階級を、カイドウを歩いてってほしいと、 それが自分たちのためになるわけだから、最終的にはそういうエゴがとにかく出てきていて、地球人側の人たちってのは本当にどうしようもないやつらばっかなんですよね。それと比べると侍的な意識を持った封建制度のそのバフクランっていうのは非常にその人だったりその徳っていうものを大事にしてですね、自分 の, 直接使えるその上司に対してのその人情っていうものがあるわけなんですよ。うん、すごく本当にそのね、その侍っていう意識が強くって、相手に対しての敬意を払うっていう、そこがね普通だったら逆なんですよね。
そう、
うん、主人公たちの方が正義であって相手が悪なんだから、相手に共感しちゃまずいでしょっていう、まあ、そこは富野さんの演出の仕方として、その、まあ、その地球人たちっていうのが僕らっていう風な側で見たとすると、やっぱりこれだけそのエゴっていうものを前に押し出している人たち、そして勘違いによってその生まれたそのいざこざっていうものが行くところまで行くと、でまたそのイデっていうものが結局はじゃあ何だったかっていうと、まあ、一応作品中の中ではその第六文明人たち、その文明のを生きた人類、その第六文明人たちの意識の集合体だというような、まあ、表現がなされるわけなんですけど、その実は絶滅したというよりは意識の集合体として、イデという意識の集合体としてずっとそこに存在してたと、いうような、まあ、話になるわけなんですよね。うん、で、そのイデっていうものが、まあ、どういうつながりがあるのか分かんないけど、そのいわゆる地球側の人類とバフクラン側のその人類っていうもの、2つのその人種をですね、まあ、あえて滅亡させようとして、その2つの人種間の戦争をさせていたと、あえて意図的に戦争させるようなその力が働いていたというようなお話なんですよね。
そうですね、そう推測 できる、
うん、っていう話、うん、だからいろんなその偶然が重なって戦闘を続けざるを得なかったことっていうのは全てイデの導きなんだと、うん、で最終的に、その和解の象徴であったそのカララ・アジバがですね、自分の父親である総帥に対してその和解をするための最後 の話し合いを求めていくわけなんだけど、それを跳ねのけて、その親父が総帥が最後の兵器を使おうとするわけなんです。その時にそのイデっていうものが完全にその2つの人種に対して見切りをつけてですね、イデの発動っていうものが起きて、2つ の, その星もろとも全て吹っ飛ばす爆発が起きるというような最後を迎えるわけなんですけど、もう全部今言っちゃいましたけど、合ってました、今ので、
まあ、大体間違ってないんじゃないですか、
うん、なんか引っかかるところとかなかったですか。
特にないですけどもね。
ないですけど大丈夫ですか。
大丈夫です、
ね、うん、まあ、だからその行き着くところまで行って、でイデっていうのは結局何がしたかったのかっていうのはちょっといろいろ疑問は残る部分はあるんですけど、うん、まあ、最後見切りをつけたっていうシーンがあるわけなんですよね。その最後の和解をしようとするけども、それを跳ねのけたその親父の名前何でしたっけ。
ドバアジバ。
あ、そうそうそうそうそうそう。でそのドバアジバが自分のことをそのバフクランのなんて言ってたっけな、象徴だったっけな。
まあそんな感じのこと言ってましたね。
言ってるんですよ。そこでもうすごくメタ的なんですよね。もう自分本当はこの戦争はくだらないものであって止めなければならないってそのドバは思ってるんですよ。だけどやめるわけにはいかない。これは自分は自分の意思じゃなくってバッフクラン全体の意思なんだっていうふうに自分で言うんですよ、最終的なところで。ちょっとセリフは違いますけど、そこでスイッチが入るわけなんですけどね。そこもね、じゃあ なぜそこであえてそこまで突っ張ってしまったのか。でさらにいっぱい疑問が残るというか、ここが何が言いたかったんだろうっていっぱい残る部分があるんですけど、ギジェっていうね、キャラクターがいましたよね。僕はギジェが大好きなんですけど、
いや僕は主人公ギジェザラルだった、まあ、まあ主人公は僕は真面目な話、もうドバアジバとかハルルアジバとかあっちこそ主人公だろうと思って、う
ん、やっぱりそれはその彼らの人生の背景っていうものがあって、だってコスモとかカーシャとか、まあ、ちょっとさっき言ったみたいにその ジョーダン・ベスは両親が出てきてちょっとだけ背景が見えますけど、全くないですからね、主人公たちの背景がね。
実は感情移入をさせるため の、うん、あの情報量ってコスモとかカーシャって
ないですよ。
中心人物の層ほとんどないんですよ、うん、実は
全くと言っていいほどない
ない、ね。
逆にその、 あの宇宙人側であるそのアジバ家だったりとかするところが、そのカララアジバのお姉さんハルルはその、まあ、あの言い名付けじゃないけど、まあ、フィアンセがいて、もともと元彼がいてですね、その人のことが忘れられないんですよ、だけどで振られちゃうんですよね、振られたっていう設定なんです。だけどそこであの自分の妹であるカララアジバが地球人といい仲になって、しかも腹に身ごもったって自分がね、いい人見つからない間にそう自分の妹が先にね、そんなね幸せそうな顔してるのがどうしても許せないっていう、そういう心理描写があって、でカララアジバはそのハルルアジバに顔面を撃たれて殺されるんですよ。でまた顔面
ゲスガーって言ってますからね、ハルルは妹に。
そう
ゲスガーって言って顔面撃ち抜きますからね、一発どころか
何発も撃つんですよ。でその前も言ったけど、そのなんで顔面かっていうと、やっぱりそのカララアジバがすごい、まあ、美女なんですよね、美しい人として描かれていて、ね、でその顔を顔面をぐちゃぐちゃにすることによって、やっぱりそのコンプレックスっていうものを払おうとする、そのハルルアジバのある意味乙女的なね部分、その元彼が出てきた時とかもやっぱり女に戻ったりとかするわけなんですよ、ね、強気に、言うんだけど、いろいろ言うんだけど、やっぱり女だったりする。でいろんなその背景があって、そのギジェっていう男もカララのことが好きなんだけれども、
はい、
いいんですよね本当。ギジェっていう男こそ、まあ、ある種そのガンダムにおけるシャアみたいな感じで、いろんな舞台を転々とするんですね、一番最初ギジェとイデオンが戦って負けて逃げて、でしばらく何度か戦うんだけれども、あの軍の方からはね、上の方から見切りをつけられて、なんか特殊部隊みたいなところに、ね、左遷されたりとかして、うん、でそこでなんとか命からがら逃げ切ったりとかしてね、で最終的にはそのあの地球人たち側につくんですよ。でなぜそこでじゃあ地球人たちに側についてまで生きようとするのか、その侍の封建制度であるその侍の魂を重んじるバフクランでは、そんなね上司を裏切ったりとか自分たちの味方を裏切ってまで相手の側につくっていうのはもう一番の恥なんですよね。そこまでして生きるんだったら腹を切って死ねというような文化なのにもかかわらず、そこまでさせたそのギジェの生きようとするその望みっていうのは何なのかっていうと、あのイデアの発動、ここまで俺の人生を狂わせた、みんなの人生を狂わせたイデアの発動っていうのをこの目で見たいっていうのが彼の生きる望みだったんですよね、うん、でそのイデアの発動っていうのを見るために、でそのイデオンっていうその武骨なロボットが最初は信じられなかったけど、あれこそやはりイデのエネルギー、無限のエネルギーだと確信するわけなんですよ。で自分もそのあいつらのところにいて一緒にいることによってイデの発動を見ることができるんじゃないかって思うわけなんですけど、残念ながらギジェは途中で死んじゃうんですよ、ストーリーの途中で、話の途中でね、うん、死んじゃうんですけど、初めて先ほど言ったイデオンソードが発動した時に、もうそれまでそのイデオンソードほどの兵器はなかったんで、みんなものすごいびっくりするわけなんですけど、ギジェがちょうど死のうとするときにイデオンソードが発動するんですよ。
イデオンソード最初に出たのはね、
あれ違ったっけ、
違うの、閃光の剣っていう回でね、
あれちょっと待って、じゃあ違うな、なんだっけな、イデオンソードじゃなかったかな、
イデオンを両端からこう挟んじゃおうとするバックラの兵器から逃げるときに初めて
出てきた。そうだそうだ、もう絶対絶命のときに出てきたわけだ。でもちょっと待ってください、イデオンソードじゃないとしたらイデオンガン、いやでもイデオンガンは用意してできたもんですもんね。
時はイデオンソードですよ。
あれそうでしたっけ。そうそうそう、とにかくもうものすごいエネルギーを、
ただほら半端じゃないから、初めて登場したときは重機動メカを叩き切っただけだから、
あそっか、そっか、
ギジェが死ぬときはだって
もう星を、まあ、あそうかそうか、星をまあ2つにするほどのエネルギーが出たのはその時が初めてなんですもんね。あなるほどなるほど、あなるほど、だからそのイデオンソードの発動をイデの発動と勘違いするんですよ、うん、ギジェが、まあ、あ、これがイデの発動かってって死んでいくんですよ。だからギジェってとしたらあそこで物語が終わってるんですね、ギジェの中では。あ、イデの発動があった、 俺は最後までこれを見届けることができたんだっていう感覚で多分死んでいったと思うんですよね。
でしょうね、
うん、でも、はい、なぜ富野監督はギジェにそう思わせて死んだんでしょう、死なせたんでしょうねっていうのはすごく疑問なんですよ。
まあそこは演出も見事だったからな、
ね、見事なんですよね。その
あの回はもういでも作画もすごい、
そう
演出がもう抜群に良くて、
まさかねあそこでギジェ死ぬと思わなかったし、まさかあそこであそこまで窮地に追いやられるような状況になるとは思ってなかったですから僕も。
僕ギジェザラルというキャラがソロシップ側にこう加わってからが特にイデオンって全体的な物語の中でも、
うんうんうん、
ギジェ加入後加入前ぐらいに僕分けて見てるんで、
うん、
ギジェ加入後っていうのがもう本当好きで
本当いいですよね。
ただ加入してやっとイデオンのパイロットになったと思ったら結構すぐ死んじゃう
っていう、すぐ死んじゃうんですよ。だからねもうちょっとねやって欲しかったんですよ僕としては。
もう 2,3 話ぐらい活躍させてほしかった
なっていう、本当に。だからそれこそこれまでの上司たちとかお前裏切ったなみたいなそういうねあのやり取りがあって欲しかったんですよ。だから
ギジェのことで物語すごく多角的になったになるじゃない
ですか。そうで、なぜじゃあそこでギジェが裏切ってまでそこに生きているのかっていうところをある程度やっぱりギジェの言葉として出さないといけない部分が出てくるはずなんですよね、やっぱりそのこれまで仲間だった人と対峙するっていうと状態になるとやっぱりその辺のその演出とかすごくね、楽しみにしてた部分ではあったんですけど、やっぱりそこでねなくなっちゃうんですよね。
ギジェの退場早かったんですよね。
でもやっぱりだからこそギジェっていうキャラクターのその儚さっていうものが浮き出てくる。
ありますね。
やっぱり
そのもう、うん、最初にソロシップが人類側の方についちゃうこのもあの問題の元凶であるこの体
ラジバ、
なぜ人類側につくのかっていうのは改めて見ると結構丁寧に書いてるんですよね、
うんうんうん。
まあ、だったらバフクラン側のまあセレブなお嬢様だった、まあ、特権階級の上でもさらに特権階級のお姫様だったとしても、
うん、
まあ、人類側の方についちゃうのかなっていう、まあ、ある程度納得できるぐらいには必要にこう、
うんうん、まあ、やっぱりそのハルル・アジバトの、まあ、確執だったりだとか
いろいろこうエピソードいっぱい入れて、
うんうんうんうん、
丁寧に書いてるんで、
まあ、
意外と丁寧に書いて
る。ある程度だからその本人の意思がどうこうじゃなくても戻れない状況になっちゃってるっていうような関係の作り方もありますよね。
まあ、ギジェがソロシップ側につくのもある程度もソロシップに乗るしかないっていう状況が生まれちゃった、
うんうん、だからもう負けに負けてね、要するにその対イデオンのための作戦を何度も練って、それこそ本当シャアみたいにね何度も挑戦するんだけどとにかく負けるんですよ。まあしょうがないんだけどね、それはもうイデオンチートだから、まあ、だけどしょうがないんだけど、もうだからそのバフクラン側からしてみれば使えない指導者というか、まあ指揮官の烙印を押されちゃってどこにももう行けなくなってしまったと。だけども俺は行きたいんだ、なぜならこうだからだっていうね、うん、やっぱそのもうどっちがどうとかっていうようなことじゃなくて純粋にそこを求めるんだっていうような意識の転換が非常にね、本人はやっぱりそこ苦しんだし、やっぱり意地もあるし、うん、今さらねソロシップのメンバーに頭下げて仲間に入れてくれなんていうのは本当に言えないけど、捕虜としていた期間があったじゃないですか、その間のその間でのそのシェリルとのやり取りだとか、うん、やっぱその辺でねちょっとずつそのカララの時もそうでしたけど、あのソロシップのメンバーが受け入れていく体制が整っていく状態っていうのがやっぱそういうそのでやっと本当にメンバーとしてイデオンのあのマシンに乗っていくっていうところのやっぱ流れっていうのはすごく良かったですね。
もうとりあえずじゃあもうギジェを仲間にしようかってなった時に、
うん、
アーシャがこいつは私たちの一番強敵だった人よ、すればいいのよって言って、
そうそう、
でみんながでもそれになぜか乗らないんですよ。で彼女はもう理解できないわけですよ。
私たちを
その死の窮地に追い込んだ敵の一番強敵だったやつを、うんうんうん、だってあんたら受け入れられるのに私理解できないわって、
うんうん、
でもまあギジェ受け入れてやろうよみたいな空気ができちゃって、
そうそうそうそう、
で彼女がと捨てゼリフで最後に言うのが死んじゃえ、お前なんか自分で死んじゃえって言っていくんです。
うんうんうんうん、
はい、
あのね、カーシャっていうキャラクター本当にねよく最後までやったよって俺は思うんですよね。あのそれを貫き通すんですよ。とにかくカーシャはあの許さないっていうことを貫き通すんですよね、うん、まあ、極端なエゴの塊ではあるんですけれども、 でもやっぱりそのある程度コスモに対しては心を許していたりだとか、
そうなっててね、
うん、なんていうかやっぱりね、そのカーシャっていう存在、結構シェリルもそうなんですけどね、結構そうだけど、やっぱりそのシェリルはそのね、あのギジェの存在によってそこの部分がどんどん溶けていくわけなんだけど、
ですね、その辺も、
うん、あのそのカーシャっていうのがやっぱりコスモが戦闘に駆り出されることによってやっぱ取られてる感っていうのもあったと思うし、そのガンダムの中におけるそのフラウボーみたいな役割なわけですよ。わかりますかね。ガンダムの中におけるフラウボー、
要するにフラウボーって、
いや、あ、そこの、いや、いや全然キャラクターとしては違いますよ。
あ、はい、
だけど普通にそのあのアムロを取られていく感じ。
ああ、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、わかりました。
やっぱりそのフラウボーというキャラクターがいたからこそ、アムロっていう人がもともとこんな人間じゃなかったっていうようなところがずっと浮き出てくるわけじゃないですか。
ああ、そうです
ね。もともとはそのただのメカ好きのオタクな少年だったのがものすごくたくましく成長するでしょ。
そう、うまいですよね。なんか遠い存在になっていくみたいな、
うん、だからそうそう、あえてその遠い存在を感じさせるキャラクターがそこにいることによって、主人公が どれだけ変わっていったのかっていうのがよくわかる構図になってるんですよね。
変わらないキャラクターと変わっていくキャラクターとの対比でね。
そうそうそうそうそう。でやっぱりそのどうしてもそのコスモもアムロも、アムロはあのマチルダさんが好きになるじゃないですか。だけどマチルダさん死んじゃうっていうね。でコスモもあのキッチキッチンっていうキャラクターがね、あの女の子のキャラクターが出てきて、途中ねその子とちょっといい仲になるっぽいような演出があるんですよ。あえて明確にその好きだとか嫌いだとかそういうセリフは全くないんですけど、あの僕がすごく好きなシーンでね、その2人でこう散歩してて何にも言わないけどこう体を寄せ合って歩いているシーンがあって、最初はねそのキッチキッチンもさっき言ったみたいに、あんたたちなんかバフクラン連れてくるその疫病神よっていうみたいな感じで、そのコスモをね跳ねのけるわけなんですけど、でいいセリフで、いいセリフっていうかすごく象徴的なセリフで、星が違、住んでる星が違っちゃえば同じ地球人でも異星人なのよみたいな、そんなセリフがあって、すごくショックを受けるんですね、コスモは。そこでね、ここでもまた俺は受け入れられないのかって、まあ、だけど結局その、キッチキッチンの助けによって、まあ、いろんな武器とかっていうものを補給できたりとかするんですよ。でその中でそのキッチキッチンとちょっとないい仲になっていくんだけど、まあ、キッチキッチンが目の前で死んじゃうと、あ、もしくはそのテレビバージョンの方では目の前では死なないんで、うん、死んだのは後で告げられるんですけど、あの発動編っていう、映画の方ではもう冒頭ですよね、発動編の冒頭。
ああ、発動編は、
うん、あそこは衝撃的でしたね。
もうあのシーンでもこの発動編ってただならぬ映画なんだな、
これはなんだこりゃっていうのがね、
冒頭のコスモのバイザーに飛んで飛んでいく、あの あれを見た瞬間に
もう言っちゃっていいと思いますけどね、
ただならぬものが始まりますよ、うん、皆さんこれからってもう宣言されたようなもん
で、なんで一番最初の冒頭をあそこにしたんだってやっぱり思うけど、やっぱりあの衝撃っていうのはすごいです。そのキッチキッチンはテレビ版の方では、まあ、あるその確かハルルアジバの婚約者に撃たれて死んじゃうんですよ。婚約者というか元彼にね、たまたま撃たれて死んじゃって、でもハルル、その元彼も別に殺すつもりはなかったんですよ確か。流れ弾に当たっちゃうんですよね。あ、やばい、民間人殺しちゃったって。本当、要するにそこもまあ侍精神なんですけど、うん、そのたまたま殺しちゃうんですよ。本当は殺すつもりなかったけど、で後からその死んだっていうのを聞いて、もう壁を殴って泣いて泣くっていうコスモがいたりするんですけど、その発動編映画の方では冒頭のシーンでそのキッチキッチンがその爆撃かなんかに巻き込まれて、自分の目の前で頭が吹っ飛ぶんですよね。
いや、生首が
ポーンと飛んでいく。でその、うん、彼がそのコスモをかぶってるヘルメットのところにそれが映り込むと、そういう演出がうまいんですよね。
バフランメーって叫んで、イデオン発動編、
バフランメーっていうね、その先ほどのね言ったその名台詞が出てきて、ここからもう恨みっていうものがまず最初ボーンと出てきてね、 うん、まあ、そのさっき言ったそのマチルダさんっていう存在もキッチキッチンっていう存在もやっぱり同じ役割を担っていて、マチルダさん殺しやがってっていうところはやっぱ大きいわけじゃないですか、そのアムロにとっても。まあ、後々そのマチルダさんの婚約者だった人とか出てきて、その人も殺されちゃったりとかして
打ち込まれ
る、うん、ね、まあまあまあ、そういうやっぱりその恨みをどんどん増幅させていくそのシステムっていうのがそこにあったりとかするわけなんですけど、
いいんだ、
うん。